皆さんこんにちは。埼玉で、やっております、原島と申します。よろしくお願いします。先ほど、松本さんからお話しあったように、経営の、まあ、セミナーの、今回講師を、させていただいて、僕の担当は、仙台会場だったんですね。当初200人で、お話だったんですけども、蓋を開けたら、300人。まあ、実際は300人以上なんか申し込みはあったらしいんですけど、もうキャパが、会場キャパが300人しか入れないということで、かなり足切りになってたらしいです。まあ、それでも全国の残りの会場では一番小さい会場だったので、他は400人、500人、600人ということだったので、まあ、仙台一番小さかったんですけども、まあ、当時2月の頭でしたので、まだまだこの充実残高の、ことに関しても、ちょっとまだ、ちょっと早いかなぐらいの感じですね。どちらかというと、今お手元にある資料にあるように、むしろ、決算ですか、についての、内容が、まあ、半分以上ですか。ほんと後半の、残り1時間半ぐらいのところで、充実残高の、お話をしたような感じでした。まあ、その時にもちょっと、すでにね、厚労省の算定シートも出てますし、例の WAM の、Excel シートも、一応使用版で出てましたけど、会場の方にお伺いしたらやはり誰もまだ触ってないというか、算定シートもあまりいじってないし、WAM のシート自体はほぼほぼ誰もいじってないような状態でしたけども、さすがにまあこの時期になれば、ね、大体の法人さんが少しぐらいは触ったのか、まあ、それともやっぱり実験実績には3分の1ぐらいしか触ってないちょっとわからないんですけども、この後、決算のやりながら、この算定シートと、まあ、最終的に WAM を使うかどうかもまた、実際の数字上では、疑問ですけども、ちょっとなかなか短い間での仕事がちょっと立て込んでくるんじゃないのかなという気はしています。で、今日は時間がないですので、この、レジュメの中の本当後半の、充実残高の算定ですか、ここをほぼほぼ中心にやって、いこうと思っていますので、まずレジュメの方は95ページからですかね、ここから入っていきたいと思います。で、多分時間が調整できるかわからないので、先にですね、先ほどお配りにしたこの充実残高と直接関係ない資料で、4月14日付の指導監査要領と会計監査及び専門家による支援等について、まだ案の状態のものですが、どうやらこの案の通知、課長から出てるやつですかね、にも続いてやると、後ろにですね、会計指導会と税理士会の方で、まあ、出したような、このチェックリストですかね、がついています。これも実は元の作品、ものは11月だったか12月ぐらいに、実は1回出ていて、当時僕も入手してたんですけども、それに比べると随分簡素化されたものが最終的に出てきたなっていう感じでした。まあ随分簡単になっちゃったのかなっていう気がしていますけども、どうやら、これをですね、皆さんが、チェックをして、まあ、サインをして、それをまあまあ一緒に提出すれば、まあ、表の1枚ペラについているように、現行2年に1回、まあ、実際には2年に1遍以上離れて、埼玉なんかでもですね、もうすでに4年に1遍程度しか監査に来ないので、あれなんですけども、一応2年に1回というものを、その、監査宗教ですね、3年に1遍ですとか、5年に1遍、4年に1遍という形にして、簡素化していくという方法でどうやら考えられています。まあ、それはそれで決まったら、まあ、このね、決められた、まあ、もうすでに、多分これ以上変わることはないと思いますけども、このチェックリストを皆さんが活用して、お客様のサービスに、つなげていくという形で、使用するんではないかと思います。まあ、これは後で見ておいてください。 それではレジュメの方に95ページの方に入っていきたいと思います。まずですね、95ページは法第55条の2第1項ということで、福祉法の55条の2に書かれている社会福祉充実計画の承認という、まあこれの条文そのものなんですけども、ここに充実願があって何なんだというところが書いてあります。で、文中にすで、に下線部が引いてありますけど、要はこの下線部をつなげていただければ、どういうもんなんだってのがすぐわかるんですよね。ずらずら読んでいかなくても、上からですけども、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、社会福祉充実計画を作成し承認を受けなければならない。で、その1号っていうのがその下にあるものですね。当該会計年度の前会計年度にかかる貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額。まあ、資産引く負債ですから、まあ、純資産ですね。で、同じく2号が、基準日において現に行っている事業を継続するために必要な財産の額として、まあ、この書で定められるところに算定した額と。ですね。下に、点線で囲ってるんですかね。1号純資産引く、純資産イコール資産引く負債、2号が、事業継続に必要な財産の額、これを、控除対象財産等と言いますので、内容がこの規則6条の14で、上にある、規則第6条の14、第2号に規定する、厚生労働省で定めるところに算定した額は、前会計年度の末時において有する財産のうち次に掲げる財産の合計が、123、これを全部足したものってことですね。一つが、社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産ということで、特に別に社会福祉事業に、限ってるわけではなくて、その法人がやってる、まあまあ、すべての事業ですか。すべての事業の実施に必要な財産ですね。で、その財産、その必要な財産のうち、2号が、固定資産の再取得に必要な額に相当する財産。3番目が、その事業の実施のために最低必要となる運転資金。この3つの合計額ってことですね。で、2項に書いてあるのは、その1号に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち、前項1号、事業実施に必要な財産に相、財産に相当する額を控除しなければならないということで、これはまあ後で説明しますけど、1回引いてるので2度引かないように20引きを防止するっていうことなんですね。まあまあそのまま、いきますと、改めて1号が2号の額を超えるときは、既存事業、すでに今、法人さんがやっている事業ですね、の充実または新規事業、まあ新たな、事業もしくは公益事業の実施に関する計画、この計画を社会福祉充実計画といって、それを作成して、まあ、所轄庁の、承認を受けなければならないと。1号が2号を超える額を社会福祉充実残額という、ということです。まあ、逆に言うと、2号の方が、大きければ、充実残額はないということですね。はい。それが96ページです。まあ、それを図式化したものが、基準日現在の貸借対照表から算出したものということで、網紙の部分が、控除対象のものです。まず左側から資産から、負債、まあ、この場合なんか、丸4が、ほぼほぼ、負債になってしまってますけども、左から丸1、丸4か、丸4を引くと純資産、これが55条の2第1項第1号の金額ということですね。で、2号の金額が、1、2、3を足して、その時に、まあ、この1に、まあ、1の取得にっていうんですかね、1の取得に、必要だった、負債は引きますということです。1回引いちゃってるので、2度引いてしまうと、引きすぎちゃうということですね。 そういうことです。社会福祉充実残額は、資産引く負債、純資産ですね。引く、現に行っている事業を継続するために必要な財産の額ということで、上の、まあ、これ、1から4を引いて、2足す3なのか、1、2、3足してから4を引いて、まあ、どちらも一緒ですけども、一応こういう、算定式になりますと。で、これはこれで法律上はこういう、内容なんですが、今度は1月24日に出たですね、事務処理基準の算定式が若干これと内容が違うんですね。なので、ややこしくなって、多分法人の皆さんは分かりづらいですね。社会福祉充実残額、事務処理基準の方は A 活用可能な財産から B 控除対象財産を引いたもの。そうですね。で、この活用可能な財産は何かっていうと、今度は、先ほどは資産引く負債で終わってたんですが、さらに基本金と国庫補助金と特別積立金まで引きますと。と、まあ何が残るかっていうと、まあ皆さんお分かりだと思いますけども、その他の積立金と、繰越増減差額ですか、が残るっていうことですね。で、控除対象財産。まあ、これも、これはまあそんなに、上と変わらないんですけども、一つが社会福祉法に基づく事業に活用している不動産ですね。先ほどは必要な財産という言い方をしてましたが、このことは不動産等ということで、主に不動産です。財産目録により特定した、事業対象不動産等にかかる、貸借対照評価額の合計額。これから対応基本金引く国庫補助金と特別積立金引く対応負債というものを、こういう、細かい、計算式に変わっています。で、ここで、あれなのは、あくまでも財産目録により特定したというところですね。で、その財産目録の様式が、資料にある、1枚文の、財産目録がありますね。昨年度の、28年の3月31日に出た基準省令ですね。基準省令では当時の財産目録の様式だったんですけども、11月に、この基準省令の、様式のうち、この財産目録のところだけが様式が変わりました。で、本来は、29年度からの適用なんですけども、この財産目録だけは、まあ、多分この充実残額の計算もあるので、今年度末、28年度末の、今回の決算ですね。今回の決算から、先行して、この財産目録の様式を使いますよ。で、この財産目録から、ここに書いてある、活用不動産等の、金額を算定するっていうことになっています。で、もう一つ重要なのが、この、不動産等にかかる貸借対照評価額の合計から、対応基本金、国庫補助金、対応負債で、実はこれ、対応と書いてあるのが、基本金と負債だけです。なぜか、国庫補助金には対応と書いてないですね。まあ、これがまた、後々、多分疑問が増えるところの一つですね。まあ、今これ一応こういうことだと。で、2番目、再取得に必要な財産、これも細かくなっています。あ、い、うの3つを足したものということで、1つが将来の建て替えに必要な費用、まあ、今建ってる、事業で使ってる建物等ですね、その建て替えに必要な費用ということで、建物にかかる減価償却累計額かける、建設単価等上昇率、これに、さらに一般的な自己資金比率というものをかけたもの。で、もう一つが、建て替えまでの間の大規模修繕に必要な費用、まあ、建て替えがすぐやるわけではないので、その間何度か大きな修繕を繰り返す、まあ、それも必要でしょうということで、建物にかかる減価償却累計額かける一般的な大規模修繕割合引く、すでに、過去にやってしまった大規模修繕にかかる実績額ですね。で、これについては実績額が不明な法人の特例もありますよと。 で3番目がその建物以外ですね、基本的にはああいいは建物なんですけど、建物以外の固定資産、車両ですとか、備品ですとか、まあ、構築物ですとか、それ以外の固定資産ですね、これもやっぱし財産目録で特定したものです、の、減価償却類型、これはもう単純に減価償却類型計画の合計額です。ね、この3つを足したものが再取得に必要な財産で、もう一つ、必要な運転資金で、これは、まあ、事業を継続するに最低限必要な運転資金ということで、今回は、年間活動、年間事業活動支出、資金収支計算書ですね、収支計算書の、3ヶ月分で、この括弧もやはり特例があって、主として施設、事業所の、経営を目的としていない法人等の特典がありそうで、この等っていうのがまた後で、大きく、影響してきます。で、一応、計算過程で生じた1万円未満過数切り捨てで、最終結果1万円未満過数切り捨てですから、まあ逆に言うと1万円未満だったら充実残高はゼロということですね。1万円以上になった時に初めて充実残高が出るので、1万円であっても理屈上は、計画を作成しなければいけないということになります。で、まあまあ実際にはおそらく皆さんで手で計算しないで、先ほどの、算定シートですか、最低でも算定シートを使うので、すでに計算が組まれているので、まあ、そんなに多数の音を気にしなければ、気にすることはないのかなという気はしています。はい。次7ページですね。まあまあイメージ図です。まあ特に上段は、随分前から、載ってましたね。いろんな厚労省の資料に載ってたものですから、まあ、ここはまあまあいいですよね。下の活用可能な財産の算定ということで、これは事務処理基準の7ページ、8ページに載ってます。活用可能な財産は先ほど言ったように、資産引く、負債引く、基本金引く、国庫収入と特別見立て。一旦純資産だったものをさらに、そこから基本金と国庫収入と特別見立てを含みますよと。この計算結果が0となる場合は、まあ生じない。まあそりゃそうですよね。これ引いて0になっちゃったら欠損っていうことですから、そもそも、内部留保そのものがないですから、まあ当たり前のことなんですけど、この、基準日現在貸借対照表で、この白塗りになっているところ、要はここの部分ですね、これが活用可能な財産ということになります。で、先ほどの、社会保障の55条の2の1項は、純資産から控除対象財産を控除するってなってますが、この事務処理基準は、大手向きやはり、異なっているんですけども、異な発端が、まあまあ、いわゆる内部留保にあったので、まあこの内部留保から、物事を始めた方が、まあ説得がしやすいというか納得がいくっていうか、多分そういう話なんだろうなということで、結果的には変わらないよと多分言いたいですかね、と思います。はい。で、次に8ページです。控除対象財産。法第55条の2第1項は、充実残額を純資産引く控除対象財産。とし、控除対象財産をその1項2項で基準日において現に行っている事業を継続するための必要な財産。ということで、規則 6条の14で、先ほど見ましたように、3つということで決めてました。社会福祉事業、保育事業、要は法人がやっている全ての事業に必要な財産。ただし、一定の負債を控除する。20引きしないようにということですね。2号が、その財産のうち固定資産の再取得に必要なので。で、3つ目が最低必要な運転資金ですね。まあまあ、なんとなく言ってることは法の方も、事務処理基準も一緒です。まあ、事務処理基準の方が細かく、具体的になっているというだけですね。で、じゃあ不動産とは何っていうことで、まあ、実際に、控除対象となるもの、ならないものっていうのが今回出てきました。ここにあるもので、特に右側ですね、右側に控除対象とならない 法人が実施する社会福祉事業及び公益事業等の実施に直ちに影響を及ぼさない、まあ、こんなものなくてもとりあえず、いいと、まあ、極端に言うとそういうことですね。現預金有価証券、人件費積立金、修繕積立金との積立資産で、まあ、一般的に、まあ、こういった法人が、理事会承認で、任意に積み立てられるもの、ですよね。強制で積み立ててるものではないですね。これ任意で積み立ててるものは、別に、縛りがないのである意味、これは、勝手に、控除対象にさせないっていうんですね。で、唯一、この正しがの中にある、障害者総合支援法に基づく就労支援事業等における工賃変動ですね。これはもう方法はね、皆さんご存知の通り、収支額が出た時に、就労支援の収支額が出た時に、積み立てるものですので、これはまあ任意ではないんですから、ここは除きますよと。それと、有給不動産。まあまあ、この名前の通り、使ってないんですから、いらないですよねっていうことですね。それとか、まあ、そういったもの。で、これについては、どうしようかな。次のページに、まあ、載ってますが、皆さんのお手元にある、その事務処理基準。じゃない、事務処理基準じゃなくて、これはなんだ。1月24日の、充実計画の承認等によるという、局長通知ですね。局長通知の9ページ。まあ、これ9ページ以降の、表ですか。表がまあこの99、100、101ページまでかな。これが同じものがまあここに載っています。まあ、取り扱いについては、実際の判断を、ここに書いてあるものを見ながらですね、皆さんが判断していくということになります。まあ、どちらも見ていただいてもいいんですけども、例えば先ほどの現預金有価証券と、ならないということで、理由は最終的な使途目的が不明、まあ、何に使われるかわからないので、控除対象とならない。まあ逆に言えると、現預金については後で運転資金3ヶ月分足りましたよね。まあそっちで見てあげるからってことですね。3ヶ月分以上の運転資金はいらないでしょうということで、とりあえず。で、ただし、まあ流動資産関係みんなそうなんですけど、未収補助金、ですね。これについては施設整備等の、補助金ですね。これはまあ施設整備することで、いずれ、それが建物の取得に、の源泉になりますので、まあこれは、控除対象となりますと。で、あと、丸と二重丸がついているものだけですね。まあ、丸が一個ついてるのは貯蔵品、社会福祉事業等のように移行するものに限る、対象となる。まあ、ただ、貯蔵品を計上してるかどうかは微妙なので、計上している補助資産であれば、まあまあ、それは使えると。で、棚卸資産の類は、事業に、明らかに必要ですので、これはまあ、大体もう全部、控除できます。ということです。で、まあ、10ページ、使って10ページ、もしくはレジュメだと100ページ。ですね、前払い金、前払い費用、1年以内の回収予定の長期化ということ。この辺のものは、社会福祉事業に、適用されるものであれば、控除対象となる。まあ、普通は大体控除対象となる。ですね。その他、短期貸付金、借り払い金、その他の予算で、社会福祉事業等に供されることが明らかなものであれば、控除対象となると。で、11ページのもう固定資産。固定資産はもうほぼほぼ、皆控除対象になります。ただ、中1って書いてある、この、俗に言う基本財産特定預金。これだけが一応、注意書きがあって、法人設立時に必要とされたものに限り控除対象となる。預金類も、別に任意のものなので、先ほどの現金預金と一緒なんですけど、この、基本財産にある、定期預金、まあこれも全てとは言いませんけど、大体必ず設立時に一定額済まされますよね、強制的に。これについては、控除対象となりますということです。まあそれ以外の固定資産は大体もう事業に使ってるでほとんどですので、大体、引けます。建設仮勘定も、現実に完成すれば、 固定資産に変わりますので、これも補助対象となりますということですね。で、まあ、そのまま12ページめくっていただいてもそうなんですけど、あとはもう先ほどあった、まあ、拠点区分方が多いのは内部取引が関係ありませんよね。それと任意で積み立てるなんとか積み立て資産、これはダメですということですね。このうち積み立て資産のうち例の、個人変動積み立て資産、これだけは OK ということですね。それ以外はほぼほぼダメです。あとはまあまあ、差し入れ保証金ですとか、まあまあ、実際に事業で使われてれば、まあそれはいいですよ、ということになります。はい。っていうような、まあ判断をしていくわけなんで、それで、すいません、先ほどの財産目録ですね、1枚の平野のペラの、この様式に、これワムの、ワムじゃないな。これは算定シートか。算定シートの方に入ってるやつで、右側に、控除対象っていうところで、×って書いてあるのと、丸って書いてあるのがありますよね。実はこれExcelシートで、ここにチェックボタンが入っていて、×を選ぶか、丸を選ぶのかっていうふうになってます。で、丸を選ぶと、それは控除対象だということで、右側の控除対象額のところに、横の左側の数字が映ってきます。バツを、選択すると、これは控除対象じゃないということで、右側には、数字が映りません。だから実際の皆さんが使うときは、このボタンをちょこちょこいじって、対象、対象じゃないっていうのを選択していって、最終的に丸がついたところですね。丸がついたところの、ものが右側に数字が出た。それの合計額が下にある控除対象額合計っていうに、まあ、これを最終的には使うということになります。で、多分ですけども、実際には、皆さんが、これは算定シートですけども、財産目録上は実際もっと細かく分かれるはずなんですね。例えば現金預金、まあ、ざっくり言うとこれ70かな、なってますけど、本当はこの下に1行ずつ空白行を開けていって、それぞれの勘定科目、そうですね、実際の具体的なもの、定期預金がいくらだとか、定期預金がどこだとか、副預金がどうだとかですね、それぞれの内容ですよね。そういう内容を本来は財産目録上は、書いていくはずです。算定シート上はまあまあ別に、すべて、×であれば、一緒なんですけど、例えば先ほどね、後で Q&A に出てきますけども、現金預金のうち、ある一定の条件のもと引ける場合があります。でそういう時は、そこを二段書きして、引けないものと引けるものの二段書きせざるを得ないので、そういう時には、まあ、分けて記入をするような感じです。で、特に、これはこれで、まだ、もう結果が分かって入力しているのでいいんですけども、同じように、皆さんもご存知の、WAM に、WAM の例の、開示システムですか。開示システムに、多分この算定シートが組み込まれるんだと思うんですけども、WAM の方は、もうきっちりですね、入力するときにこれ隙間を開けてですね、全部明細を入れていく形式になっています。で入れないと全部エラーになっちゃうので、WAM でやろうとすると、先に進みません。特に建物のところとかは、後でやりますけど、全部細かく入っていかないと、計算できないっていう、そもそも先に進まないような状態なので、その辺がまあ算定シートを使う場合と、WAM の中で算定シートを使う場合が、実務上ちょっと、異なっているんですかね。まあ分かっていれば算定シートでやってしまうのが本当は簡単だと思います。はい。それでは、レジュメの方に戻りますけども、102ページですね。対応基本金及び補助金と特別積立金の調整ということで、これは事務処理基準の13ページに書いてあります。事務処理基準では、事務処理基準8.1の算定式に記載したように、活用可能な財産は純資産から基本金と補 中近東特別成長金を向上していると、そこで、事業に活用している不動産等から対応する基本金国庫中近東特別成長金を向上することによって、まあまあ、先ほどの職標の55条の利との整合性を図っていると。そうですね、一回負債全体で引いてしまうので、負債全体で引いたところはまた、固定資産そのものを引いてしまうと、その固定資産の取得に使った負債がありますので、二重引きしてしまうので、そこは二重引きしないようにということですね。で、この対応基本金というのは1号基本金2号基本金とされているということになります。でもう一つ、対応負債ですね。対応負債、は、規則6条の142法は対応する負債の額を控除することを求めている。これは、まあ、これを受けて事務処理基準では設備資金、借金及びリース債務、1年以内返済予定分の合計額ですね。の、を、この、事業活用不動産等の合計額から差し引くとしていると。そして、2、3の調整結果です。ゼロ未満となる。要は、不動産等から対応負債ですか、基本金と対応負債を引いちゃったら、ゼロになっちゃったと。まあ、固定資産の、防犯からですね、対応基本金と負債引いちゃったら、もう引ききれないんですね。そしたらもうそこはそれで終わりです。で、ここで、若干気になるのが、先ほど言ったように、国庫預金と特別積立金が、対応って書いてないんですよね。実際には多分貸借対照表の国庫預金と特別積立金って、その建物だけじゃないですよね。備品類とか設備類に、もしかしたら、国庫預金と特別積立金があって、それがもう、合算で含まれてるんですけど、なぜか、こう対応じゃなくて、全部まとめて引いてしまうので、それはいいんだ。まあ、結果的に残が出ればね、資産から引いて、固定資産から引いて残が出ればいいんですけど、今みたいに、ゼロ今、引ききれなくなっちゃった時に、なんか損した気がしますよね。それ以上引けないですから。もしそれがね、バラバラに引いたら、引ききれなかった備品類の高校収入の関係は、もしかしたら本当なら、ね、設備、その他の、固定資産の減価償却類計画から引けばいいのにな、という気がしてるんですけど、なぜか、そこは、わざわざ対応としていないんですね。それと、この対応基本金も1号2号なんですけども、まあ、僕も今実際実務上で悩んでるのは、この1号、2号でブレることはあまりないんですけど、多分1号で実際ブレるんではないかと。まあ、一つはね、平成12年の時の、移行処理の時ですね、ここで、最初の310号で移行処理やった場合と、最初8号と特例計算で、移行処理やった場合とね、そもそも1号は全然違うんですよね。そこでずれてるし、そもそもね、1号基本金も平成12年当時の、改定基準のに書いてあった内容と、本当にその通り1号基本金を皆さんが設定してたかどうかっていうのは非常に怪しいですよね。まあ、施設の創設とかね、そこはいいんですけど、そこで間違うことは多分ないんですけど、なんでですか、増築とか、増改築、拡張における面積増加分とかね、あって、まあ、僕の記憶では、まあ、特に埼玉はそうなんですけど、当時、県の方の指導で、もう面倒くさいじゃないですか、増改築における面積に、ね、増えた部分をどうして安分するんだとかなんとかって、ね。面倒くさいので、そういう時に寄付があると、もうみんな基本金に、ぶっ込んじゃってるんですね。ですから必要以上に1号基本金が増えてるんですよ。それとか改築、建て替えですよね。建て替えについては基本金の設定の対象にならないんですけど、それもやっぱし、その辺気にしないで、1回目の基本金の上にさらに2度目の建物の寄付金の基本金で積み増しし合ってる法人さんがたくさんあるんですね。そうすると対応基本金ってどっち、 今あるのは2度目の新しい建物しか残ってませんから、はい、どっちなのって。で、会計基準に、ね、なんか正確にやってると、最初の建物の分が残ってるんですよね、基本金1号は。2度目の分は残ってないですよね。なんか理論上、矛盾するなと。っていうので、本当にいいんだろうか、っていう気がします。で、実際にうちのお客さんで、まあやっぱり建て替えてですね、最初の、建物は3500万あったんですよ。1号基本とか、9が。で、建て替えて、2度目もやっぱり3500万円、9があったんです。1号基本が7000万乗ってるんですね。そこはいつも、理事長先生が、自分で全てやってるので、で、電話かかってきて、充実残高が出ちゃったんだから、どうしよう。1500万円出ちゃった、つって。で、多分出ないと思うけど、なんとなくもう、内容を知ってるので、出るはずないなと思ったんですけど、ここで7000万引いちゃってるんですね、建物から。建物から7000万引いちゃってるから、要は、ちっちゃくなっちゃったんですね、引くものが。引くものがちっちゃくなっちゃったんで、充実残高が出ちゃったんですよ。でも、これに従ってやると、まあ、どっちも3500万台、どっちがどっちか分かりませんけど、多分その半分ですよね、本来ね、対応基本金って、正確にやると。3500万、逆に引くものが多くなるので、結局、1500万から3500万減れば、充実残高なくなっちゃいますので、でもそういうことがおそらく起きるんだろうな、という気はしています。で、そこを、今回の決算の時に、もう分かってるから直しちゃっていいのか、直さずに、もう今更、ずっとそれでね、平成12年当時から来ちゃってるので、充実残高の計算をする時だけ、調整するのか、この辺がちょっとまだよく分かりません。資料にあるね、Q&A のボリュームなんですが、そこに何か載ってるかなと思って期待をしたんですけど、何も載ってませんでした。ボリューム2に期待をしたいんですけども、どうなるんでしょうかっていうですかね。はい、まあ、とりあえず、103ページに行きます。で、まあ、これは多分これ厚労省のあれだと思うんですけど、要は、法律でやった場合と事務処理基準でやった場合、どっちでやっても結果は同じだよっていう、まあ、そう言いたい、説例ですかね。対応基本業務法補助金と特別金並びに対応される調整の例ということで、まあ、こういった、状況の貸借対照表がありますと。で、法律でやった場合と事務処理基準でやった場合、まず上の、事務処理基準でやると活用可能な財産は100、資産100引く負債40引く基本金20引く国庫助金と特別積立金10を引くと30ですね。まあ、繰り越し増減、繰り越し増減差額の30ですね。で、活用不動産、ですね、控除対象となる、この網掛けの部分ですけど、土地建物の20と60足した80。これから、まあ、この例では、この基本金が全部対応基本金だと。で、高校助金等の、10も全部対応、してると。で、対応負債、上の、30も、これは全部設備資金借り入れだよということで、全部引いちゃいます。そうすると、控除対象額は20になりますと。なので、30から20引くと10余りますよっていうやつですね。事務処理基準になると10余りますと。で、これ社会福祉法の方でやると、まず純資産は60です。で、控除対象財産は、規則6条の14の1個15で、基本財産が80あります。で、それに対して、二重引きしないように、設備資金借り金30引いて50。60から50したら、やっぱり10で。が、結果も同じでしょっていう。でも本当にそうなのか。3号基本金は全然考慮してないんで、同じになるんですね。これ3号基本金があったら多分違うんじゃないかっていう気はしていますけども、まあその辺はあんまり、ごちゃごちゃ言ってないだけなんですね。まあまあそんな形です。で、この3号基本金も実はだから、先ほどの移行処理の時に随分ずれてるんですよ。 315で真面目にですね、設立時の時の、持ってきてですよ、実際の産後基本金として、入れた寄付をした金額、これが、まあ、大体の会社だと100万とか200万とか300万、そういう数字ですよね、大体ね。でも、めんどくさいので、8号を使って、前年度の、事業活動、支出の12、まあ、運転資金ですね、12分の1。どっちでもいいって言ったから、そっちを使っちゃったと。ね、最初は100万か200万ぐらいしか、参考として積まなかったんだけど、ね、12分の1の運転資金でやっちゃうと、ね、順調に、事業が拡大してて、ね、もしかしたら年間の、企業の支出がね、1億2億とかっていう数字になっちゃって、それの12分の1、1ヶ月分とは結構な数字ですよね。1000万とか2000万とか。そこでもうすでに、下手するとずれちゃうんですね。3号だけで。どっち使ってるかで。多分、12分の1を使ってる方がね、基本金引くんですから、引く方が大きい方が有利ですよね。なんで、それも、っていう感じです。でもそれは別に、どっちを使っても OK だったので、間違いではないですよね。会計処理上の間違いではないので、それは直せないのかな。まあ、さっきの1号基本金のね、実際のね、本来の、計算の仕方の、まあ、間違いとも言えないかもしれないけど、とはちょっと意味が違うんですね。まあでも、実際の、最終時に影響を与えることは確かなんですね。まあ、この辺も、皆さんが、実際に計算をする、もしくは、ね、後で出てきますけど、法人がやった、算定したものを皆さんの方に持ってきてサインしてちょうだいって時にどう考えるかですね、その辺。迷います。で、まあ103ページですが、すいませんね、自分に戻って、財産目録の記載方法で、あくまでも今回はこの不動産等の額は財産目録から算定しますと。で、まあ先ほど言った、本来は29年度からの適用なんだけども、財産目録だけはこの決算から適用しますと。まあまあ、これのために適用するでしょうね。104ページです。再取得に必要な財産の算定。これ一つの説明記ですかね。基本的な考え方ということで、この例では、当初取得価格10億円の建物について、もうすでに焼却が進んでいます。現在が4億円となっています。要は6億円焼却しちゃってるってことですね。この僕は4億円について、この活用不動産になりますと。物価に変動がないことを前提とすれば、現に活用している建物、設備、同等のものを更新するとすると、減価償却相当額6億円を建て替え資金として持ってないといけない。よって、まあ、事業に活用している不動産等だけを確保しても、要は4億円だけを確保したとしても、当該不動産が使用に耐えられなくなったときは、ね、再生産に必要な財産についても、当然事業を継続する必要な財産確保と、要はもう6億円足さないと元に戻らないでしょっていうことですよね。減価償却累計額、まあこれは、まあこのイメージ図で見ていただければいいと思います。で、注意しなきゃいけないのは建物単位です。建物単位で減価償却累計額を算定します。今回、財産目録の記載も、貸借対照表は建物全体でポンって持ってますけど、全部建物ごとに分けます。そのまま面倒くさいですね。なので、一棟の建物ごとにやるので、例えば、まあ、昔はね、大体社会法人って、建物建築すると、もう中身関係なくですよ。まあ、特に減価償却は関係なかったので、ドーンと、一本で建物何億とかって載せてましたけど、多分皆さんが、平成12年以降、ちゃんと減価償却でやるっていうと、ね、中に入っている付属設備類ですか、当然、区体とは対応年数が違うので、固定資産管理台帳で分けてると思うんですよ。ね、対応年数違うから。でも今回は全部合算します、この計算上は。一旦ごとの。建物ごとに全部足してやります。バラバラで、 まあ、バラバラでやってやれなくはないですけど、すごい細かくなっちゃいますから、一個ごとに全部一体になったらガチャンと、固定産材料になるものを、グルーピングし直しますってことですね。そして、105ページ、建設単価等上昇率ということがありました。現に活用している建物設備等と同等のものを将来的に更新するとしても、建物については、まあ、物価変動を見なきゃいけないということですね。減価償却類定額に建物単価等上昇率を除いて、再取得に必要な財産の建て替えを今回は算定しますと。上昇率は次の A または B の高い方。建設工事費デフレーター。まあ、今回、工事デフレーターっていう言葉が入ってきますけど、これと、現在の1平米あたりの建築等単価、今回は25万円ということになっています。と、建設時、建設時の建設単、建築単価の比較、ですね、1平米あたりの建設等単価割る、当該建物の、建設時における平米あたりの建設単価ですね。これをやって、どっちか高い方。まあ、これも、実際皆さん計算しないで、算定シートに入れると勝手に計算してくれるので、まあ、そんなに気にしなければいいのかな。で、まあ、皆さんが、やりますので、法人さんがやると違うので大丈夫と思うんですけど、厚労省の、算定シートって、ほぼがかかってないんですよ。ほぼかかってないんで、うっかり、計算式入ってるところを、触って、計算式に消しちゃうと厄介なので、それだけ注意した方がいいかなって気がします。で、きちんと計算式が入っているので、必要なところに入力していくと、ちゃんとこの、建設工事費のデフレータも持ってきてくれます。皆さんがこう表で探すってことはおそらく実務的にはないですね。なので、まあこれは参考程度に、あ、こういうもんなんだと。まあ確認するとすれば本当にちゃんと持ってきてるかなっていうのを見るぐらいですかね。だと思います。はい。で、もう一つ、106ページですね。今度は一般的な自己資金比率。ね、まずは、減価償却累計額かける先ほどの、デフレーター。しかし、現実の建て替えはその全てを自己資金で賄うわけです。実際そうですよね。借り入れ金だとか、実際補助金申請しています。なので、法人が実際にお金出すのは自己資金分だけっていうことですから、まあ逆に言うと自己資金分だけ取っておけばいいでしょっていうことで、かけたものに最後にこの自己資金比率というものをかけます。で、今回は一般的な自己資金比率っていうことで、まあ 22% っていうことになる。まあいずれもしかしたら見直すのかどうかわかりませんが、とりあえず今回は 22%。っていうものを使います。ただし、実際に、ですね、法人さんが、その、建物を取得するに、使った自己資金ですか、これが 22% よりも多かったら、その多い方を使います。いずれか高い方。逆に言うと、自己資金を用いないで、ゼロだった時でも、最低 22% は見てくれるってことです。はい、次、大規模修繕に必要な費用。今のところで、建て替え費用については算出できるけど、じゃあ修繕費についてはどうかということで、今後の大規模修繕に必要な費用を確保しておく必要があると。事務処理基準では、次のように算定します。建物ごと、ここも建物ごとです。建物ごとの減価償却累計額かける別に定める割合、今回は 30% にしています。引く、すでに行われた過去の大規模修繕実績が、これが今後のその建物、それぞれの大規模修繕に必要な費用ということで、今回、まとめています。これがですね、まあ何がじゃあ大規模修繕なのっていうことで、Q&A ありますね、資料としてついて、Q&A の17ページ。Q&A の17ページ、問いの27。ここに、大規模修繕に該当する例、しない例の、例示があります。なので、実際には、この例示に従ってですね、過去の帳簿をひっくり返してですね、これに当たるものがあるかないかを探していくって感じですね。 一応、実務的にはこれしかないので、今のところこれを参考に、探していくと。で、じゃあ、言って、いくら帳簿をめくってみても、もしくは帳簿がもう、例えば、もう、10年分ぐらいしかなくて、その先は案内とかね。そういう場合もあるかもしれない。ということで、この大規模修繕額が不明の場合は、次の算式に変えることができますということになっています。建物の減価償却額が別に定める割合、まあ、30% ですね。かける、建設時の取得価格分の、現在の帳簿価格です。注意書き、取得を間もない時点では減価償却額の 30% に、近い。はい、一応全になると帳簿価格がゼロになる力ですね、ほぼゼロ。要は、新品の時は償却額がないんですけど、まあ、ほぼほぼゼロに近づくっていう、もう、ボアがないですね。ボアがないってことは、逆に言うと大規模修繕もないでしょってことです。もうすぐ建て替えですよねってことです。今更修繕しないでしょっていう。なので、まあ、こういう形で、不明の場合はこれを使いますけど、これってだから実際の皆さんやった方はわかると思いますが、実際の僕がちっちゃいと、計算値がえらいちっちゃくなっちゃうんですよ。なので、本当に不明とした方が得なのか、そうじゃなくて、不明じゃなくてないというふうにした方がいいのか、これも、もしかしたら皆さんの判断になっちゃうかなっていう気がしています。まあ、とりあえずですね、はい、行きます。107ページ。じゃあ実際の例で見てみましょうということで、次の算定例の表4、必要建て替え資金として7,896,7,250円が計算されています。同レベル程度の建物に建て替える場合はデフレーターからは総資金として31億3100万円が必要と見込まれています。まあ、先ほどの10億円ですね、10億円かける、まあ、今回デフレーターが 3.131 です。この建て替え資金として自己資金手当可能額が8億円のみであると見込まれるなら残り23億3100万円について補助金と借入金によることになると。この他建て替え期間にかかる、代替施設の陳謝不良、施設費等を具体的に、まあ、実際は考えるということです。前提は、70年に10億円で取得した建物。建設時は平米単価8万円でした。また、当時の自己資金は2億5千万円でした。累計額はほぼほぼ、もうほぼ、いっぱいいっぱい、9億9900万円までいって、残り100万円しかないということですね。で、一つ A のパターンは小規模な修繕を繰り返して大規模修繕を実施していない場合、 B 過去に2億円の大規模修繕を実施していた場合、 C わからない場合ですね。で、当然、4番までは一緒です。4番、5番まで、6番か、6番までは一緒ですね。そこまでは条件に変わらず同じ数字です。で、7番目からが変わるということですね。A の場合は、やってない。大規模修繕やってないよって言うんだから0です。もう0って入れるんですね。で、B の場合は2億円やってる。C はわからないから、まあ、斜線なんですけど。で、これ実際、算定シートを皆さんが使うときは、不明の場合は斜線じゃなくて、不明って入れてください、シートに。そうしないと計算式がちゃんと働かないので、不明の場合は、算定シートを使う場合は、不明って感じで入れるようになっています。で、これをやると、まあ、特に不明の場合は、先ほどの算定式に、やると、割合が 0.001。そうですよね。10億円の建物、残り100万円しか残ってないですから。同じ種類。なので、実際計算した丸9。一つは0ですから、そのまんま。ですね。2億9970万円。で、片方は同じなんですけど、すでに2億やっちゃってるので、残り9970万円。で、最後は、結果、この割合分しかないので、29万9700円。ということで、最初に必要な財産ですね。要は引ける財産、後で引けるものがこんだけ変わるってことですね。片方は10億8100万円。一番でかいものは。C の例が一番少ない7億8200万円と。 で乖離するっていうことです。なので、まあ、実際にさっきの、Q&A にあった大規模修繕の例に従って実額が3あるんだならとは、まあ、多分 B のパターンになるわけですけど、どっちだか分かんない、時に0と判定するのか分かんないってするのかによってえらい結果が変わる可能性があるんですよ。どっちが正しいかわからないですね。有利な方なんですかね。皆さんが、判断するのか、とりあえず有利な方を出しておいて、あとは行政がどう考えるか、結果待ちにするのか、これもわかりません。まあ、一般的には多分有利な方を取るんではないかなっていう気はしていますけど、まあまあ、実際の、皆さんが算定シートをやるときに一番迷うのはここです。ゼロなのか不明なのかというところですね。はい、ということになりますね。で、108ページ。じゃあ建物以外のもの、建物以外のものはもう簡単です。それ以外の固定資産については、もう単純に減価償却累計額をそのまま使いますと。そうですね。で、もう一つ、この後に、出てくるのが必要な運転資金の算定。事務処理基準の19、20ページになるものです。資金収支計算書の、これ資金収支計算書です。年間事業活動支出の12分の3、3ヶ月分。まあ、ここに書いてあるので、先ほど現金とか事業未収金つかないというのはこういうことですね。3ヶ月分計算してあげるから事業未収金は、載せないよ、補助対象にしないよという、そうですね。で、括弧4。ここが大事です。主として施設事業所の経営を目的としていない法人等の特例。主として、施設事業所の経営を目的としない法人等であって、次の1または2に該当する場合の控除対象財産については、上の、再取得に必要な財産、および3、運転資金3ヶ月分に変えて、年間の、事業活動支出全額12分の12を控除できますと。で、丸1、現に社会福祉事業に応じている土地建物等を所有していない場合、丸2、当該土地建物等の価格が著しく低い場合。で、まあ、こんなこと書いてあるんですね。著しく低い場合っていうのは、再取得にしているような財産と運転資金が、実は年間の事業活動支出より小さい時ということなんですけども。で、ここが、実は1月24日の事務連絡で、変わったところです。12月に出て、12月24日、4日でした、26日でしたっけ？最初に小野算定の、事務連絡が出た時は、ここはあくまでも本当に、不動産持ってない、なんですか、社協とか事業者用のものみたいな感じだったんですけど、この1月の時に、簡単に言うとここに等ってついてるので、もう、どの法人でもこの算定式を使えるということに変わりました。だから、実際には、ここにある括弧2と括弧3と、12分の12を比べてですね、有利な方を、取れるように実は厚労省の算定シートも変わっています。自動的に、そこは判断してくれます。まあ一応そういうことですね。とりあえずね、はい。で、最終的に、この3点にあたっては、まあ、原則として電子開示システムが無に組み込まれたを活用することとなってますけど、これもパフォーマンスが終わった段階の、3月の終わりのを見ると、読む限り絶対はもう使えるは書いてない気もするんですね。皆さん WAM いじった方、ご存知だと思いますけど、WAM を使うのは本当に大変です。なので普通に現況報告書のエクセルのシートも出てるし、算定シートはね、厚労省の方にあるし、別に、計算書類は、様式に従ったものがあればいいので、その算定セットでいいような気がするんですけど、なんとなくそれはそれは別として、WAM も出せって言われるのが、まあまあ、法人さん的には嫌だなというか、本当にWAM は入力をしたくないものなんですけど、最終的にどうなるのか、ちょっとわかりません。 まあ、ただ充実残額の計算だけだったら別に厚労省の支出で十分できますので、それでいいんじゃないかなという気はしています。はい、それで、最後、109ページまとめですね。社会的充実残額引く、イコール、活用可能な財産引く控除対象財産と、活用可能な財産については、資産引く負債引く基本金引く国庫所得、ここまで全部引いちゃいますよと。なので残るのは積立金と、繰越増減差額で、控除対象財産は、原則の、以下、1たす2たす3の場合と例外の1たす1かっこ4の場合、まあ、どちらか有利な方ということですね。原則でやると、活用不動産等から、対応基本金と国庫所得金と対応負債を引いたもの、それと最小限に必要な、3つですね、建て替え費用と修繕費、それと、その他備品類、その他の固定資産の減価償却計画、それと運転資金の3ヶ月間、この3つの合計でいくのか、まあ先の特例を使って年間事業活動支出が、実は2と3よりも大きければこっちを使うと、どちらかっていうことなんですけども、でもよく考えたら、まあどっちでもいいですけど、これ、わざわざここまで考えなくても、まあ皆さんねプロですからお分かりだと思うんですけど、計算書出てきた時点で、まあ、最初に純資産と、年間活動支出比べて年間活動支出がでかかったらもうそれで終わりですよね。もう計算する必要もないですよね。まあそれで終わるのか、いやそれはまだ、そこはまだちょっとテンパってるなと思ったら、今度はね基本金と補助金引いてみて、また比べてみれば、あれかこっちがでかいな、それで終わりですよね。だから順次、見ていって、もうそれ何やっても何と上がってたらしょうがないから、もう、一つ一つ、入れていくということになるしかないのかなという気がしています。はい、で、まあまあそんな、実際はそういうことなんでしょうけど、110ページですが、まあこのページは、別に無理やり充実残額を減らそうっていうわけではないんですけど、そもそも負債は引けるんですから、従来計上していなかった引き当て金を正しく、要は正しい決算に基づいてやるということですよね。なので、引き当て金作ってないんだったら、これは正しく、引き当て金を設定するのが、正しい会計処理なので、まず、設定します。上端、は締め日以降の、事業未払い金、これも正しく計上する。時間外であるですね、これも締め日以降ですね、これもちゃんと未払い計上する。法定福利費4月分。4月に引き落とされる3月分、これも未払い計上する。含み損、まあ評価減、まああまりないと思いますけど、まあこれは別に資産が減少するので、ですね、含み損なる有給値、まあこれは別に有給値だから残高には関係ない、この残高計算には一切影響しません。まあただ決算を正しくするってならそれはそれ。大規模修繕、先にお金使っちゃうとか、まあどっちでもいいですけど、まあ、しても正しい決算で やらないと、正しい充実なんだか、まあ、出ないという前提ですので、そこは正しい決算を心がけると。で、仮に、充実残額が残ったとしても、まあ、すぐにお金出せるというわけではないので、まあ、一応5年間、最長10年間において、まあ、計画的に投資していくということになります。ここでちょっと10分ぐらい、休憩です。今40分近いので50分から開始したいと思います。